市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では可児市ふるさと広報大使の塚本あかりと
可児市広報課の武井が、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。さあ今日も始まりました。元気よく頑張っていきましょう。
はい、突然ですがあかりさん、
はい、
バラの花言葉知っていますか？
いきなりクイズですね。
そうなんです。
ドラマや映画とかロマンチックな場面でよくバラって使われているので、情熱的な愛とかですかね。
大正解です。
お、
情熱や愛情は赤いバラの花言葉です。実はバラは花びらの色によって花言葉が違うんです。
そうなんですね。
ピンクは上品、白は深い尊敬、黄色は友情の意味があるそうですよ。
知らなかったです。どれも素敵な花言葉ですね。
そうですね。
武井ちゃんは、はい、バラの好きな色とかありますか？
私はやっぱり赤が好きです。一番無難な色で
無難で好きなんですね。、はい、まあ、情熱的で可愛いですもんね。
はい、
私はピンクが好きなのでピンク色のバラに目がいってしまいます。
そうなんですね。
そういえば、はい、武井ちゃんスペイン語得意だったんですけど、
はい、
バラってスペイン語でなんて言うんですか？
スペイン語ではバラはロサって言います。
ロサ、
はい、巻き舌です。
あ、ロサ、
上手ですね。
あ、上手ですか。はい、じゃあこれからロサについて学んでいこうと思います。はい、
ということで今日はそんなバラの話題からです。
はい、
はじめに5月13日土曜日からスタートする花フェスタ春のバラ祭りについてご紹介します。
ついにこの季節がやってきましたね。
そうですね。
バラ祭り期間中にどんなイベントが開催されるのか気になっている方も多いはずです。
他にも広報課に5月号から民生委員制度が今年で100周年記念を迎えたことに関する話題や防災コラム我が家の防災メモから南海トラフ巨大地震についての話題、
はい、
そしてカニ育ちの新規認定商品についての話題の4本をお届けします。
はい、盛りだくさんの内容ですよ。それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。
まずはじめに季節のイベントについてご紹介します。
はい、
5月13日土曜日から6月18日日曜日に花フェスタ記念公園で春のバラ祭りが開催されます。
はい、カニ市民の皆さんにとってはもうすっかりおなじみですよね。
そうですね。
たくさんの種類のバラを見ることができるので私も大好きなイベントです。今年の見どころはどんなところですか？
なんといっても世界中のバラが見られるところです。イベント期間中には人気バラ専門誌ニューローズと花フェスタがコラボした企画のニューローズガーデンが開催されます。
ニューローズガーデンでは今年2017年にできたばかりの最新品種のバラを見ることができるんですよね。
そうなんです。
バラファン必見です。
はい、さらに37日間ごと皆さんにバラを楽しんでいただくためにさまざまなイベントも用意されているんですよ。例えば昨年も大好評だったローズスタイリストやコーディネーターによるバラガイドツアーや、オフィシャルオーケストラによるコンサート、また毎週土曜日限定のナイトローズガーデンなどがあります。
本当に盛りだくさんですよね。
はい、
ただバラを見るだけでも十分楽しめるんですが、こういったイベントに参加することによってますますバラを見ることが楽しくなりますよ。
実はもう一つ注目されているものがあるんです。
お、
あかりさん知りたいですか？
知りたいですよ、教えてください。
なんとトヨタ自動車が開発した一人乗り二輪車のウィングレットが試乗体験ができるんです。
なんかちょっとウィングレットって聞いたことがあるんですが、どんなものですか？
これは電動の立ち乗り二輪車なんです。
はい、
前側に長いハンドルがついていて、
はい、
体重移動だけで簡単に操作できるんですよ。最高速度は時速6キロぐらいで人が歩くスピードとほぼ同じ速さで動きます。
すごいですね。 トヨタ関連施設以外でウィングレットに試乗できることは珍しいことなんですよね。
はい、そうなんです。
今武井ちゃんがそのウィングレットの写真を用意してくださったんですが、
はい、
色もいろいろあって可愛いです。なんだかちょっと近未来的な乗り物なのかなって思うので、どんな乗り心地なのか気になります。
はい、ウィングレットの試乗体験会はバラ祭り期間中の毎週土曜日日曜日に開催されます。
はい、
体験の種類によって料金や日にちが異なるので、詳しく知りたい方は花フェスタ記念公園のホームページをご覧ください。ここまでバラ祭りでの様々なイベントについて紹介してきましたが、あかりさんが気になるイベントは何かありますか？
そうですね、先ほども武井ちゃんが紹介してくれたんですけど、
はい、
ナイトローズガーデンですね。
いいですね。
私も一度行ったことがあるんですが、
はい、
その夜にランタンを持ってバラ園を見渡すっていうのがすごいない体験なので神秘的でした。
はい、そうですよね、
はい、
昼間に見るバラと夜に見るバラってまたちょっと違いますよね。
そうなんですよ。だからぜひ皆さんに行ってほしいです。
はい、春のバラ祭りの開催期間は5月13日土曜日から6月18日の日曜日までです。平日は午前9時から午後5時まで、土曜日日曜日は午前8時から午後6時まで開園します。場所は蟹市瀬田の花フェスタ記念公園です。入場料は1000円で高校生以下は無料です。
この期間にしか見られないバラがたくさんありますよ。
はい、
皆さんもぜひ足を運んでお気に入りのバラを見つけてくださいね。
次は広報課に5月号から民生児童委員についての話題です。
はい、
今年2017年に民生委員制度は創立100周年を迎えました。
民生児童委員は地域の身近な相談役として必要な支援をしてくれる頼もしい存在ですよね。
はい、
皆さんに民生児童委員のことをもっと知っていただくためにも詳しく紹介してください。
はい、民生委員とは民生委員法という法律によって設置が定められた特別職の地方公務員のことです。
はい、
主に地域の高齢者の見守り活動を行っています。
うん、
また児童福祉法によって児童委員も兼ねているので、地域の子どもたちの見守り活動を行っているんです。
うん、民生委員であると同時に児童委員も兼ねているから民生児童委員と呼ばれているんですね。
そういうことです。
特別職の地方公務員ということは消防団と同じ位置づけなんでしょうか？
その通りです。
うん、
広く言えばボランティア活動をしている方たちということです。
うん、
蟹市では現在約180名の方が民生児童委員として活動してくれています。
うん、ありがたいですね。
はい、
見守り活動って具体的にどんなことをしているんですか？
主に一人暮らしや寝たきりの高齢者の方のお宅を訪問して声かけや安否確認を行っています。また地域住民のさまざまな相談に乗って必要に応じて福祉制度やサービスを紹介したり、サービスを受けられるように関係機関へつないだりするパイプ役としても活動しているんです。
なるほど、民生児童委員の活動は高齢者の方だけが対象なんですか？
そんなことはないですよ。
うん、
高齢者だけでなく心配事がある家庭などを対象とした見守り活動も行っています。また民生児童委員の中には子どもや子育て家庭に関する福祉に専門的に取り組んでいる主任児童委員もいるんですよ。
へー、地域の皆さんを見守る家族のような存在なんですね。
はい、
せっかく支援を受けられる立場であってもその制度について知らなかったり、知っていてもどこで何をしたらいいのかわからなかったりすることってよくありますよね。
そうですね、
必要な情報を正確に教えてもらえると安心できるし、とても助かります。この民生児童委員の情報は蟹市民生児童委員連絡協議会のホームページから自分の地区の民生児童委員を見つけることができます。
民生児童委員は皆さんの心強い味方です。もしも生活する中で困っていることや悩んでいることがあれば気軽に相談していただきたいです。次も広報課に5月号からコラム我が家の防災メモの話題です。
はい、
今回のコラムには南海トラフ巨大地震とはどんなものかということが紹介されています。
うん、 南海トラフ巨大地震ってよく耳にする言葉なんですけど、
はい、
私たちには東海地震という言葉の方が馴染みがあるような気がします、
はい、
東海地震とは何が違うんですか？
南海トラフというのは静岡県から四国まで続く海底のくぼみのことで、うん、震源域ごとに東海、東南海、南海に分かれています、うん、その3地域で同時に起こる巨大地震が南海トラフ巨大地震です、
うん、
私たちが住んでいる地域は東海に属するので、うん、東海地震という言葉の方が馴染みがあるかもしれません、うん、
なるほど。やっぱり地震っていつ起きるか分からないし、どれくらいの規模なのかも分からないからとても怖いですよね。
そうですよね。
もしその南海トラフ巨大地震が起きた場合、蟹市ではどれくらい揺れるんですか？
蟹市では震度6弱が想定されます。震度6弱というのは立っているのが困難で、うん、窓ガラスも割れたりするほどの揺れなんです。耐震性の低い家だと倒壊の恐れもあるんですよ。
なんか想像してたより揺れることに気がつき、びっくりしています。
はい、
そんな揺れを経験したことがないので、本当に実際起きたら怖そうですよね。家では大切な家族と過ごす時間も多いので、しっかりと地震への備えをしておかないといけないですよね。
そうですね。前回の放送でも紹介しましたが、市では5月から耐震診断や耐震補強工事の補助、また住宅相談も行っています。リスナーの皆さんにもぜひ利用していただきたいです。
はい、何度も言いますが、備えあれば憂いなしです。皆さんも自分の命、大切な家族の命を守るためにも防災対策を進めていきましょう。
次も広報カニ5月号からカニ育ちの新規認定商品の紹介です。
はい、
あかりさんはカニ育ちのことは？
もちろん知ってますよ。
はい、
市内で生産された安心安全な農産物、加工品のことですよね。
そうです。
私も里芋コロッケとか手作り味噌とか、私大好きなんです。
このカニ育ちに新しく4つの商品が認定されたんです。
おお、教えてください。はい、
それが LGC ソフト米、低リン、低カリウム化米、カニの米粉を使ったシフォンケーキ、里吹山カレーの4つです。
うん、私このカニの米粉を使ったシフォンケーキ食べたことがあるんですけど、
はい、
ふわふわで程よい甘さで、すごいおやつの時間に合うなって思うシフォンケーキでした。美味しかったです。
そうなんですね。
武井ちゃんは何か食べたものか？
私は鳩吹山カレーを食べたことがあるんですけれども、
はい、
とご飯が、鳩吹山の形になっていて、その下にルーがかかってるって。
面白いですね。
はい、そうなんです。
味はどうでした？
味はとても美味しかったです。
私は知ってるんですけど、はい、食べたことがないので、はい、今度一緒に食べに行きましょう。
そうですね、行きましょう。
はい、
カニ育ちにはこんな商品もあるんですよ。
うん、
例えば、カニっこ大豆カリッコとか、マコモタケ卵せんべい、であったり、あとは里芋ラーメンなどもあります。う
ん、その里芋ラーメン、私も食べたことがあるんですが、
あ、そうなんですね。
里芋が練り込んであるので、はい、粘りが小麦粉のつながりとなって歯ごたえがある、ツルツルした麺で美味しかったです。
おー、ちなみに里芋の味はしますか？
それはほんのりかな。
あ、なるほど。
ほんのりしますねでもすっごい美味しかったんで、武井ちゃんも食べてみるといいですよ。
はい、ぜひ食べてみたいです。
はい、イベントなどで目にすることは多いんですが、
はい、
カニ育ちがどこで手に入るかわからない方もいらっしゃると思うので、ご紹介してください。
はい、カニ市のホームページのカニ育ちでは、カニ育ちを提供している店を紹介しています。
はい、地産地消推進店のページです。どの店でどの商品を扱っているかも載っていますよ。
他にもふるさと応援寄付金のお礼の品になっている商品もあります。
はい、
カニ市に寄付するとお礼の品としてカニ育ちなどをもらえるんです。
カニ市の人がカニ市に寄付することはできるんですか？
大丈夫です、できますよ。
お
ー、カニ市に住んでいても知らない商品ってあると思います。
はい、
地元にこんな商品があるというのを知っていただく機会になるといいですね。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
そういえばあかりさん、明日5月12日に啓発イベントを開催するそうですね。
はい、そうなんです。 なんと私が代表を務める筋痛性の脊髄炎慢性疲労症候群患者会笑顔の花びら集め隊が啓発イベント筋痛性の脊髄炎慢性疲労症候群世界啓発デー in 岐阜というイベントを行います。パネル展示や体験ブース、そしてプロのカメラマンが皆さんを無料で撮影してくれる撮影ブース、啓発グッズブースや小物作成ブースがあります。そして私も出演するトークライブ&ミニコンサートブルーライトパレードがあります。啓発カラーがブルーなので皆さんブルーを着用して来てください。
すごい盛りだくさんの内容になっているんですね。
はい、一日楽しめます。
筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群世界啓発デー in 岐阜は明日5月12日金曜日に開催します。場所は岐阜市のみんなの森岐阜メディアコスモス考えるスタジオで、観覧は無料、入退場は自由です。詳しく知りたい方は笑顔の花びら集めたいで検索してください。
はい、私もこの病気の一人です。あまり知られていない病気なので、この催しを通して少しでも多くの方に病気に関心を持ってもらって、患者さんに心を寄せていただけたら嬉しいです。ぜひ皆さんお越しください。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さんアディオース。